クリスマスおめでとうございます。メリークリスマス。今日は子どもたちと同じ聖書箇所で説教したいと思いますけども、博士たちの、有名なブー次のセッティングを、先ほど大沢長老が東方の、昔博士たち、新教土訳聖書では先生術の学者で、また新しく今度出た共同訳聖書は学者に戻ってるんですよね。博士だったかな、博士に戻ってたかな。その博士たちが星に導かれてイエス様を礼拝したっていう物語です。先週さゆり、今日教会学校にも多く来ていましたけど、さゆり幼稚園のクリスマスの礼拝があって、招かれて出席をしてきました。毎年同じページェントをメンバーは変わりますけども、ページェントをするんですね。で、今日読まれたこの博士たちの場面も当然あるわけです。で、毎年こう印象に残るシーンがあるんですけども、今年はやっぱり今日この博士の物語をこう説教するってこともあってかですね、その博士の場面にやっぱり心がこう向くわけですね。で、今回教会学校に来ているミトちゃんっていう女の子がいるんですけども、ミトちゃんが青いこうガンをまとってですね、博士になっているんですね。で、そのガンはうちの息子が幼稚園の時にも羽織ったのと同じで、なんか UFO もあれを羽織ってたななんてことを思い出しながらその博士の場面を見ているんですけど、こうやっぱりこう黄金入光もつ薬を持ってこう一人一人が前に出てくるんですね。これでこう捧げてですね、うやうやしく両手を広げてこう頭を床につける形でひれ伏すんですね。で、その場面がとても心に残りました。彼らはひれ伏して幼子を拝み、11節にあります。ひれ伏す、それをなんかこう見せてくれた、そういう場面でした。クリスマスっていうのは幼子を拝む、それは単にありがたいありがたいってことじゃない、むしろひれ伏して拝む、そうして礼拝をする日がクリスマスだっていうことを、なんかこう小さな博士たちの姿を通してはっと教えられるように思いました。クリスマスっていうのはまさにクライストマスですよね。キリストを礼拝するって、それがクリスマスの意味です。ワーシップっていうのは最高の価値を返すことっていうもともとの意味から来ていますね。礼拝をするっていうことは最高の価値を返すんだ、それが礼拝するっていうことだって。私たちはどういうクリスマスを迎えたでしょうか。どういうクリスマスを祝うでしょうか。なんかこう気ぜわしく、どうしても慌ただしく、本当に年の瀬で駆けずり回って今日を迎えたってこともありますし、それこそ時間が過ぎれば自動的に12月25日はこうやってくるわけですし、年中行事のようにクリスマスの礼拝を祝うことはできるし、こうして礼拝することもできるし、このあたる祝会も守ることはできます。だけど本当にキリストを礼拝する、キリストの前にぬかずく、キリストを私たちの本当に新しい主としてもう一度迎えて、私たちがその御前にひれ伏すということがなければですね、たとえクリスマスの礼拝に預かったとしても、愛賛会で楽しくクリスマスをお祝いしたとしても、もしかしたらキリストを礼拝したということにはならないかもしれない。そういう意味ではクリスマスというものを過ごしたってことにならないかもしれない。そんなことをですね、こう考えさせられる場面でした。何の権威を見ることもできないこの小さな血のみ子、貧しいマリアといる何の神々しさもない、この世的な光り輝くものもない、でも その血の御子を拝む、自らのすべてを明け渡すようにして礼拝する、自分自身が小さな王であることをやめて、この方こそ私たちの主である、私たちの王である、そのことをひれ伏して迎え入れなければ、まあ、クリスマスっぽいことはできるかもしれないけど、クリスマスにはならないっていうことかもしれません。この学者たちは本当にしなやかな賢者だったんだなって、思います。私の偏見ですけども、本当の賢者っていうのはしなやかなんでしょうけどね、学者って聞くとなんかこう凝り固まって、なんかもう自分の意見を曲げないとか、それがこう良いことのように堅物になってしまう、心が固くなになってしまう、そんな偏見がありますけども、だけどこの占星術の学者っていうのは本当にしなやかな賢者だったんだなっていうふうに思うんです。でこの占星術の学者たちはこう星を見つけて新しい王が誕生したということを告げる星を見出して、エルサレムに行って旅をするわけですね。でいきなり新しい王様はどこですかって言ってヘロデ王様に会えるわけですから、この占星術の学者っていうのはそれなりの地位にあったでしょうし、外交的なこう力だって持っていたんだと思います。今日発刊されたカイロスに、マリさんがですね妄想ストーリーとして博士物語をしたためてくれてる、非常に面白かったので、それは礼拝が終わったらぜひ読んでいただきたいなというふうに思いますけども、彼らはこう 星が現れるのを見てはるばると、まあ、700キロ800キロ900キロ1000キロそういうふうも言われる旅をするわけですね。で彼らが最初に目指したのはエルサレムだったわけですね。新しいユダヤの王様が誕生したといえばエルサレムに生まれる、そういうふうに見立てたわけですね。エルサレム以外考えることはできない、神殿がありもういろんな権力が集中しているエルサレムこそロイヤルパレスだし、もう王様が生まれるってはそこだ。だけどエルサレムについて新しい王様はどこですかって尋ねたら、その新しい王様はエルサレムにはいなかったわけですね。むしろヘロデたちは自分たちに代わる新しい王が現れたのかって言って不安にとらわれたって出てきます。で不安になったヘロデたちは祭司長や律法学者たちを集めてメシアはどこに生まれることになっているのかっていうふうに問いただした。立法学者、祭司長たちはここで何をしたかっていうと、聖書をひも解いてメシアはベツレヘムに生まれることになっているって言い当てるわけですね。的確に言い当てるんです。ベツレヘムっていうのはエルサレムからだいたい8キロ、まあ、10キロ弱ぐらいの距離なんですね。 Google で調べたら何キロ、何分でしたって、自転車で33分、徒歩2時間ぐらい、2時間弱ですよね。2時間弱でたどり着ける、そのベツレヘムの町があるわけですね。まあ1000キロも旅してきた博士たちにとっては、まあ、大したことのない距離だと思いますけども、だけどたった8キロかもしれない、このエルサレムからベツレヘムへのこうたった8キロかもしれないけども、このエルサレムからベツレヘムに移動したかどうか、ここにクリスマスの大事な出来事が秘められているように思うんですね。でこれ8キロが決定的な旅だったわけです。たった8キロに思えるかもしれないけど、それまでエルサレムにいた人たち、ヘロデオ、律法学者、祭司たち、またそのエルサレムでそれなりの地位を得ている人たち、その人たちはみんな聖書からメシアはベツレヘムで生まれるっていうのを分かったわけですね。で不安に捉えられて、でも誰一人としてそのベツレヘムに踏み出そうとする者はいなかったわけです。ヘロデは博士たちを送り出すときに私も後から行って拝むからって言ってますけど、そんな気はさらさらないことはみんな分かるわけですね。この後起こる出来事は 2歳以下の男の子を皆殺しにするっていうヘロデの暴挙があるわけで、本当にヘロデが幼子を拝もうなんていうことは考えてないわけです。誰一人足を運ぼうとしなかった。場所まで見事に言い当てているのに。それこそ聖書の言葉は、主イエスのところに一人一人を導くその言葉を備えてくださってたわけですよね。そういう意味では学者たちが星の印を見て旅立ったように、聖書を読んでた民もその聖書の言葉を一つの印にして旅立てば主イエスのところにたどり着きたわけですね。彼らは聖書を正しく読み、そして正しくある分では読み解いたわけですね。だけどその言葉に自分が動かされない、自分がいるところから離れようとしない、なんかこうハッとさせられるわけですね。我々はどうでしょうか。我々も今聖書を読むし、聖書を読みながら生活をしています。それなりに理解するし、正しく聖書を読もうとしている、理解を深めようとしている、それは大事なことですね。だけどそこからその言葉に自分を預けていく、お言葉通りこの身になりますようにではないですけども、本当にその言葉に生きてみようと自分が一歩踏み出していく。でそこに待っているのはなかなかそれが難しいということが当然あるわけだけども、だけどもその聖書の読み方なくしてキリスト者のやっぱり聖書の読み方はないんじゃないかなって思うんです。私たちは何か知的に満足するために、聖書の知識を得るために、キリスト教が何たるかを知るために聖書を読むわけではないですね。聖書の言葉を読み、聖書の言葉に生きるために、聖書の言葉に従うために聖書を読むんですね。私たちはこのクリスマスの時にエルサレムの住人の一人一人になってやいないか、そのことをこう問われる気がいたします。ちょっと暑くない？大丈夫ですかね。僕だけですか、こんな暑いの。え？暑い？暑いですよね。よかった。なんかろうそくが意外と暑いんですよね。しかも今日ガウン着てるんで。で何でしたっけ。で博士たちとそのエルサレムにとどまった人たちが分けたのが、結局このエルサレムからベツレヘムへの8キロなんですよね。この8キロを移動していった博士たちは喜びにあふれた旅に預かった。エルサレムにとどまった者たちはなお不安にいっぱいに捉えられてた。自分に固執した者たち、自分を守ろうと、自分どうしたらいいかって自分を頼ろうとした者たちはそこから飛び出すことができないで、なお不安の中にあったということです。ヘロデやエルサレムにとどまった人たちは自分が積み上げてきたところからなかなか離れられなかった。そして不安に捉えられたままであり、その不安はついぞ2歳以下の男の子を皆殺しにするっていうところまで増幅されてしまった。博士たちはある分予測が外れたわけですよね。エルサレムっていう予測を立てて旅をしたわけですけども、でもそのエルサレムにたどり着いたところから自分たちの見立てがちょっと狂ってたってことを気づくわけです。でもそのところから彼らが本当にメシアを探す旅が始まったっていうことなんだと思うんですね。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれたって出てきます。確かに東方で博士たちは星を見て出発したんですけど、エルサレムまでの道中には星が先立って進んだとは書いてないんですよね。発見して出発した、エルサレムだろうと思ったんだと思うんですよね。だけどあれエルサレムじゃなかった、ベツレヘムらしいぞ、そこからある部分予測の外れた旅が始まるわけですね。 未知の旅かもしれない。でもその未知の旅に踏み出してった時に星が先立って進んだっていう、この星の導きに出会うんですね。自分たちの皆目が外れたところから星が導いてったって。この先立つっていう言葉は、今日はちょっと時間の関係で詳しくは全部話せないですけど、聖書の中で神が先立って導くっていう意味を含んでるんですね。出エジプトの時の火の柱であったり、イエス様が受難の時にエルサレムに先立っていったとか、神様のご意志が進んでいくっていう導きの言葉として使われるんです。だから神ご自身がこの博士たちを、予測の外れたこの博士たちを導いたっていうことなんだと思います。星がどういうふうにヒューって動いていったのかなかなか分かりませんけど、意味することは神がその博士たちの旅路を先立って導いた、私たちの人生の旅路を予測の外れたところから神が先立って主イエス・キリストのところに導く、そういうことがあるっていうことをこのクリスマスの物語は私たちに告げているように思います。そして彼は必死にこう探してですね、血の巫女に出会ってひれ伏したわけですね。そしてひれ伏した博士たちは夢でヘロデのところへ帰るなって告げられて、全く新しい道を歩み始めた、そういうこう人生のストーリーのようなですね、物語がここにあるんだなって思います。御言葉に出会い、動かされてメシアを探して旅に出て、そしてそのイエスに出会って新しい別の道を行き始めていく、そういう歩みが博士たちにあったし、それは私たちに一人一人に起こるまた出来事だっていうことです。で今日この礼拝のこの後に、イーノ・サラ姉妹の転入会式と、宮内さんの洗礼式が執り行われます。今日お二人の証がこの修法の中に織り込まれて、おりますけども、もうすでに目を通された方もいらっしゃると思いますけど、今日洗礼を受けられる、宮内さんがご自身で、記しておられますけど、彼は非常にギャンブルにね苦しんだ、そういう道をたどってきました。そういう中で今日この日がこう与えられているわけですけども、宮内さんはその依存症に苦しむ中で本当に、自分のある意味では人生が破綻しかかっていっているときに、教会に出会うわけですね。今日それこそ滝柳さんがね来てくださっていますけども、竹柳さんがこの教会を貸してほしいと言って始められたドアっていう、依存症の当事者であったり、まあ、いろんな場所、居場所を必要とする人たちの語らいの場として、毎月1回土曜日に、この教会の後ろのロビーで集まりを持ったんですけど、持っていたんですけども、まあ、そこにちょうどこの宮内さんも一番大変な時期につなげられて、そこからいろんなプログラムを通して回復を与えられていった兄弟です。でそういう中で宮内さんは一つこの、まあ、これはギャンブルだけではなくてね、アルコールであったりいろんな依存症の回復のプログラムで取り組まれている12ステップっていうプログラムがあるんですね。私香港にエクセルファームっていうそのやっぱり薬物依存症の方々の回復施設に行ったことがありますけども、そこでも全く同じように12ステップを使って、その回復をやっていましたけども、ちょっと全部は言えませんけども、その12ステップっていうのは、例えば私たちはそのギャンブルだったりアルコールに対して無力であるっていうことをちゃんと自覚した、そのことを認めた、自分自身の生活がもう自分自身でコントロールできなくなってるっていうことをまず認めるっていうところが最初のステップなんですね。でも依存症の人ってそれさえ認められないんですよ。私は違います、ね、私はそのあの人はそうかもしれないけど私は依存症じゃないですから、ね、でやめられないっていう、その認められないっていうところから最初の回復が始まるんですけど、そのステップの中で繰り返し神が出てくるんですね。 God、 出てくるんです。それ偉大なパワーっていうあの表現がされる時もあるけども、例えばステップ3ではですね、私たちの意思と生活について自分で理解している神の行いに委ねると決めた、まあ、自分なりに理解してその神、自分を超えたものにこう委ねることを認めたっていうふうに第3段階で出てくるんですね。でその中でもそこから繰り返し繰り返し、これらの気質的な欠点、自分の弱さを全て神に取り除いてもらうことを受け入れた、そういうステップがあったり、この、 あの12ステップの中、これ教会やっぱりがこう関わる中で作られているプログラムなので、繰り返し神っていうのが出てくるんですよね。で宮内さんはあのそのことを最初毛嫌いしてたって赤字に書いてました。もう神なんて出てくることはもう非常に嫌だったし、そのことをみんなで分かち合うなんてことをもう逃げ出したいって思ってた。だけど逃げ出したところでどうすることもできないということもご自身でよく分かってた。でそういう中でドアに出会い、そしてドアの会場となっている、せっかく教会に来てるんだから、このステップで書かれている神っていうのは一体どういう存在なのか、何なのかっていうことが知りたくて、まあ、祈祷会に出席されるようになり、そして日曜日の礼拝に出られるときは出られるようになったわけですね。ある分では旅に出たわけですね。彼なりの出発をしたわけです。逃げ出したい、こんなの嫌だって思ってたところでも、そうやって求めるメシアを訪ねる旅に出発したわけですよね。でその旅の中で彼は聖書の言葉に出会うわけです。その出来事をこういうふうに今回寄せた証の中で宮内さんはご自分の言葉で書いてありました。聖書の言葉に触れるたびに稲妻に打たれるような衝撃を受けた。私の隣には主イエス・キリストが間違いなくいると確信が与えられたって記しています。神様はどういう方なのか、そう求めながら祈祷会に来て礼拝に来て、そして聖書を読むときにその言葉にもう稲妻に打たれるような衝撃を受けたって言うんですね。でその言葉にこう生きていく、そういう出発をした、自ら動かされていった、そういう出来事がこうありました。神様っていうのはどういう方なのかな、ある分では人生の、ね、闇、そういう中で星を見出して、でそれを求めて旅をしていった。そして博士たちが別の道を通って故郷に帰っていったように、宮内兄弟もキリストに出会い、そして礼拝をすることを通してまさにこう別の道を、新しい命をこう生き始めようとしているわけです。黄金持つ役入校っていうのは、まあ、非常にこう価値あるものであると、宝物として理解されますし、また同時にこれは占星術の学者たちにとっての必需品だったとも言われています。そういうふうに指摘する学者もいます。それを使って彼らは何か占ったり、自分たちのツールとして使っていたというふうに理解されます。でもそれをキリストの前に全て差し出したということは、古い自分がそこで終わり、またキリストに出会ったことでキリストに触れ伏したところから全く新しい生き方が始まったっていう、この博士たちの物語なんですね。ヘロデのところに帰るな、自分が一番、自分さえ良ければいいとか、暴力を使ってでも自分を守ろうとする、そういうヘロデ主義的なもの、ヘロデ的なもの、そういうものとは別の道を行け、そういうメッセージなんだと思います。最初に言ったように私たちは本当に小さなヘロデ王になってしまう者たちです。自分を小さな王に仕立て上げてしまうような者たちであります。だけど学者たちがヘロデのもとではなくて、本当に幼な子のもとに導く星を見て喜びにあふれたように、私たちも今日このクリスマスだからこそ、あのイエス・キリストこそ、小さな幼子こそ誠に礼拝すべき方、私たちの最高の価値を期す方、そういう方としてひれ伏し礼拝を捧げるものでありたいと思うんですね。私たちの全てをその方に明け渡していく、 そこにこそですね、不安が取り除かれ、大きな喜びに満ち溢れたこのクリスマスの恵みがあるのだと信じます。クリスマスですから、私たちはいろんな手にしているものをですね、主の前に差し出し、その空いた手で血の御子をですね、私たちの胸に抱いて礼拝したいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、博士たちが旅をしたように、どうか私たちも主イエス・キリストの導かれるその道を喜びのうちに歩んでいくことができますように、自分たちの狭い小さなところにとどまるのではなくて、あなたが指し示してくださる道に私たちが一歩一歩出かけていくことができますように、この後の転入会式、また洗礼式も意義深い時として守ることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌271番を持って賛美したいと思います。